もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
52です。
52歳。
はい。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
49です。
49。
はい。
はい、わかりました。それでどんな相談でしょうか？
ちょっと父の介護が必要になってきたんですけど。
ああ、そうですか。はい。
もともと仲が良くなくて。
仲があまりうまくいかなくなったというのは最近ですか？
成人してからです。
今は一緒に住んでるんですか？
車で行ける場所に住んでます。
あ、近くに住んでるんですね。
はい。
それでそのお父さんは何歳ですか？
80。はい。
介護が必要になったといっても元気は元気なんですか？
自分で身の回りのことはできます。
ああ、そうすると今はお父さんは一人ですか？
一人です。
80歳だとやっぱり一人でいるのは周りが世話をしないとどうしても困ることが出てくるわけですね。
そうですね。
はい。
買い物とか病院とかデイサービスを利用したり。
うん。
ヘルパーさんを利用してるので、
うん、
週末の土日が主なんですけど。
ああ、そうすると毎日介護が必要というわけではないんですね。
そうです
ね。はい、わかりました。それでそのお父さんと関係が良くないということ？
そうですね。
それは小さい頃から、それとも
成人してからです。
で、あなたとしては何、成人してからいろいろなことがあるので介護したくないということ？
もう50になったんで全てを諦めて、
はい、
あまり考えずにやることだけやろうっていう気にもなるんですけど、
はい、
時々すごいあんな苦しい思いをさせられた親の介護をなんでしなきゃいけないんだって思う時があって。
あんな苦しいということですけれど、具体的にはどういうことがあったんですか？は
い、ちょっと性的な嫌なことをされたことがあって。
性的な不快なことがお父さんにされたという。それがかなり長い間ですか？
いえ、私家を出てる時間が長かったので、
うん、
でもまあ電話かかってきて言われたりとかはありました。
電話でなんか不快なことを言われたということ？
例えばお前の足見やんと立たへんわとか。
うん。
何回かそれはあって、で昔のことを思うと小さい時に父のものを握らされて寝とった時があってような気がするなとか。
うん。で、そのことはあなたのご主人にはもう言ってあるわけ？
言いたくなかったんですけど、
うん、
あまりにも私が父のことを嫌がるので、
うん、
なんでそんなに嫌がるんや、俺が何とかしたるってすごいしつこく聞かれたので言いました。
うん。で、これあなたはそのとにかく記憶から消えるようなことはないですよね。
そうなんです。消えてしまえばいいのになって思う時もあるんですけど。
うん、それは知的な記憶としてはそういうのを忘れることはいろんなことで可能でしょうけれども、あなたの感情が覚えてるからね、こういう性的な嫌なことっていうのは。
うん。
で、今日のあなたの相談というのは、実の父親がもう80歳になったけども今そういうような性的な不快な記憶があって世話をするのは私は嫌だということね。
そうです。
はい、わかりました。今日は医師で医療ジャーナリストの森田豊先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
もしもし、森田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。 実のお父さんに性的な虐待を受けていたんだけれど、はい、介護に関わらなきゃいけないという状況ですよね。
性的な虐待っていうと、なんかもっとひどく受けてる人がいるから、私なんかはそこまでひどくないとは思うんですけども。
ただ、子供の頃にね、その事実はそんなに大変なことじゃないと感じててもね、はいはい、やっぱ今振り返ってみたらとんでもないっていうことはいっぱいあるんですよ。なぜなら、子供の頃っていうのは、お父さんっていうのは尊敬しなきゃいけない。その人に頼らなきゃいけないから、とんでもないことをしても全部受け入れるっていう子供の幼心があるんですよね。今振り返ってみるとね、外性器を握る、それから足を見ないと性的興奮が起きない、これ以外にもっと具体的なことありました？
こたつで寝てしまった時に、大人になった時にちょっとズボンのボタンが開いてて、私は寝てたんですけど、なんか言われた時があります。
どんなこと言われたんですか？
女性器の場所をもっときれいにせなあかんやろみたいなことを言われた時があります。
それは何歳ぐらいのことなんでしょうか？
成人してから。
子供の頃にはあなたの記憶にないけれど、今思い出せばもっと他にもあったんでしょうかね？
もうそんな記憶しかないです。でもお風呂入るときにすりからし越しに何か見られとるような気がするとか、そんなのはあった気がします。
よくそんな辛い話をね、我々にご連絡いただきましたよね。
すいません、もうなんかこうどこかで踏ん切りをつけないと、なんか、そういうことを旦那に話しただけで、その後すごく関係が悪くなってしまったので。
今52歳でこうして電話しようと思ったきっかけは、やはりこの実のお父さんの介護に関わるといった、そういうことに直面したからお電話いただいたんですかね？
そうですね。なんかあんだけ苦しい思いをしたのに、私しか見る人はいないから。
よくお電話してくださいましたよね。これまでどなたかこのことを他の友達とかには相談されたんですか？
ちょっと先週会った人に喋ってみました。
喋った後にどんな気持ちになりました？
いや、なんか私はちょっとわからないんだけど、それはないわってこう言ってくれたので、ああやっぱそれはないようなことやっとるよなって、父親にはこうであってほしくないなっていう思いは、私は間違ってなかったなっていうふうに思いました。
その通りですよね。あなたの父親に対する考えは間違ってなかったし、あなたがどれだけ傷ついて今辛い思いをしているかっていうのは、おそらく誰に話しても同じ答えが返ってくるんじゃないかなと思います。これお母さんにはね、このことを話さなかったんですか？
はい、そうですね。
まあなかなか喋れないですよね。辛かったよね。だから今こうしてあなたがね、介護という高齢化社会で誰もが直面するようなトラブルに直面したのにもかかわらず、こうして涙を流して相談されてきたんじゃないかなと思うんですよね。どうですかね。本来ならね、これはお父さんの介護に関わらない方があなたの心のためになると私は思いますよ。どうなんでしょうか。あなたがお父さんの介護をギブアップするっていうのは難しいですか？
子供たちも知らないし、まあ、なんでっていうふうになりそうな気はします。
実のお父さんは、あなたに対してそういう行為をしたっていうことは自分で悪いと思ってるんでしょうかね？
一回一人暮らししてた時に謝罪の手紙と、なんかお金が送られてきた時があります。
そうするとお父さんは過去に悪いことをしたんだっていうことは頭の中で認識されてるんですよね？
そうだと思います。
そうなると、あなたが今どれぐらい辛いか、そして介護に関わっていくことが可能かどうかっていう判断なんでしょうけど、あなたがどっちかって言ったら、もうこの状態の中でこうして涙流して電話かけてくださったんでね、お父さんの介護には関わらない方がいいとは思うんですよ。だけど、その関わらないっていう選択は取れるんですかね。
先週ちょっと話した知り合いの人はもう施設入れたらええやんみたいなこと言ってましたけど、
施設に入れることっていうのは可能なんですか。
お金的には可能だと思います。
あなた自身は施設に入れるんではなく、はい、できたら自分がお父さんの介護に関わりたいって気持ちもあるんでしょうかね。
いや、あんまりないんです。ほぼなかったんですけど、息子が結構関わってくれる時があって、それを見たら息子にさせてはいけないなと思って、もう50のおばさんやし切り替えてやっていこうって思ったんですけど。
僕、結論から言うと、あなたは今自分の心と体を守ることを考えなきゃいけないんじゃないかなと思うんですね。で、そのためには経済的に施設に入れられるっていうんであれば、入れられた方がいいんじゃないかなと思います。で、それ以外にね、あなたが施設に入ったって会いに行ったりとか、あるいは差し入れを持ってったりとか、お声掛けをしたりとか、いろんな意味でお父さんと接点はできるはずなんですよね。で、今のあなたの話からすると、やっぱり介護に関わるまでの長い長い年月の間、おそらく30年、うん、40年あったと思うんですけど、その間我慢してきたことがあなたの今の苦しみにつながってるんじゃないかなと思うんです。どういう道を選択するにしても、一人で悩まない、誰かに相談する、愚痴を聞いてもらう、それで解決するんじゃないんでしょうかね。
わかりました。
少しでも参考になればと、そういうふうに思います。加藤先生に代わります、
はい、
僕も賛成なんです。普通我々の社会ではね、
はい、
親って言えばみんな同じ親と思ってるわけですよ、
うん、
だけど心理的な親でない人でも同じ親っていう名前で呼んじゃうんですよ、
うん、
そうすると親にはこう行動すべきだっていうふうに同じように思うんですよね。だからそんなことないですよ。そう思うからみんな不幸になっちゃうんですよ。性的な嫌がらせをするというような親は心理的には親じゃないですよね。
そうですね。
うん。もう経済的に施設に入るのが可能だって先ほどの話であればね、
はい、
施設に入ってお父さんが幸せになれれば、
うん、
それでいいじゃないですか。
そうですね。
それから52歳までいろいろ嫌なことがあったかもしれないけども、
はい、
これだけね、はい、嫌なことがあったら、
うん、
なんでこんな嫌なことがあったんだろうと、
うん、
神様はこの嫌なことで私に何を教えようとしているのかなと思わなきゃ、
うん、
そして私は、はい、私の人生でこの人生を素晴らしい人生にしてみせると。
そうですね、
うん、素晴らしい人生にしようという、そっちにあなたの目標を変えることで、あなたの人生花開きますから。
はい、
よろしいですね。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
苦しみは神様は私に何を教えているのかと考えてください。